追求しているのは、この内なる命を、まあ、育てる、養う、そして、内にいますキリストと、深く、交わりたい、そして、イエス・キリストが私たちと一つである、そのお方を経験したいというところが今、ある意味で私たちのテーマになっているわけです。で、いろんなですね、まあ、見かけ。まあ、見かけだけ見れば、なんとなくね、精霊派に見えちゃうのかもしれませんけども、私たちが求めるものは、あまりそういう現象とか、目の前に起きている何かではなくて、あるいはまあ、いわゆるですね、私たちの技を拡大するとか、働きを広げるとか、そういうことでもなくて、内なる命、キリストと、交わるというところを今、追求してきているんですね。で、その時に、まあ、この命の流れを阻害する要因が、いくつかあるわけです。で、その中で最も、まあ、私たちと主との交わりを妨げるものが偶像です。で、まあ、我々はクリスチャンですのでね、いわゆる刻まれた像をもろに礼拝するということはまずありません。ね。あえてそういう像のところへ行って、それを礼拝する。これはもうあえて主にですね、反逆するということになるわけで、私たちクリスチャンっていうのは、それはもうほとんど、可能性としてはないですよね。ないです。しかし、この偶像というのは、何もその目に見えるものだけではないということです。で、まあ、イスラエルの歴史を見ますと、イスラエルのですね、歴史を見ますと、出エジプト記、32章の4節。出エジプト記32章の4節ですね。で、ここで、モーセが、シナイ山に登って、そして、証の板、まあ、立法の石板を、もらうわけですが、32の一節を見ますと、民はモーセが山から降りてくるのに、手間取っているのを見てんです。なかなかモーセが降りてこない。ね。で、それで、アロンのもとに集まって、彼に言ったと。私たちに先立ってゆく神を作ってください。私たちに先立ってゆく神を作ってください。これすごい言葉ですよね。神を作ってください。神が私たちを作ったんですよ。だからここは神を作ってください。で、私たちをエジプトの地から連れ上ったモーセというものがどうなったのか、私たちにはわからない。そこでアロンは、あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってこい。そこでその耳輪をみんなアロンのところに持ってきて、そして、彼の手からアロンが受け取ってのみで型を作り、鋳物の子牛を作ったというわけです。で、ここでイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だ。そしてアロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日、朝早く彼らは全焼の生贄を下げ、和解の生贄を備えた。そして民は座って飲み食いし、立って戯れた。というわけで、ここで、ね、モーセの姿が見えなくなっちゃって、なかなか帰ってこないものですから、彼らは自分を先、導く、ね、先立ってゆく神を作ってくれ。で、金の子牛を、 作ったというわけです。でこれどういうですね心の状態かと言いますと、私たちは目に見えるものに頼りたいということです。モーセ、ね、モーセは山に入っていてそこで主とお会いしていたわけですけども、その間彼らはモーセが見えなくなってしまった。そこで自分が頼れるものを、自分で安心を得たいために作ってくれと、モーセに、アロンに頼んだわけです。でこの習慣っていうのはこの後ですね、王国ができて、そして、ダビデ、ソロモンと来て、ソロモンの後分裂しますよね。北と南に分裂する。で、その後、特に北王国において、この、偶像礼拝っていうのは非常に流行ったわけですね。第一列王記12-28。第一列王記 12-28。で、ここを見ますとですね、そこで王は相談して金の子牛を二つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなた方の神々がおられる。一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。で、このことは罪となったというわけです。で、ここで結局、金の子牛を、ここでは二つも作った。で、もうエルサレムに登る必要はない。だから、ここでですね、この神を据えて礼拝しようというわけです。で、エルサレムっていう場所はどういう場所でしたっけ？これは神が定めた礼拝の場所です。しかし、民はもうエルサレムに登る必要はないと。で、自分で自分の自家製の子牛を作って、そしてそこで、据えて、それをまあ、これからですね、礼拝することになるわけです。で、北王国の罪というのはヤロブアムの罪。ね、これは、偶像礼拝の罪でした。で、何度も何度も、この偶像礼拝をですね、彼らは繰り返し行ってしまうわけです。で、まあ、こういうね、目に見えないもの、これを、目に見えるものに私たちは心を、置きたがるという傾向があるということです。まあ、私たち先ほど言いましたように、この金の子牛を作ってくれというね、そういう要望は多分しないと思います。金の子牛そのものを作ってくれとは言わないんです。が別のものを結構作ってもらいたいんですね。そうでしょ？私たちはそのね、目に見えない偶像、これをね、まあ、目に見えないこの金の子牛を作ってほしいんです。それに頼りたくなるんです。で、実はまあ、ちょっとご報告があったりですね、お話しますと、イギリスのキングダムフェイスで、まあ、あれはコリン・アカートがね、まあ、30年以上前に、始めたミニストリーで、で、今、教会が、イギリスの中にも何箇所かあるんですね。で、ホーシャムっていうところは1000人ぐらいいるんです。で、そこの、まあ、いわゆるシニアパスターですね。これを降りました。で、息子の、クライブという、まあ、30代半ばぐらいだと思うんですが、息子にですね、全部移譲したんですね。で、彼自身は、まあ、顧問みたいな形で、退いている。ですから、まあ、メッセージも毎回毎回はもうしないということでね。で、今、少し、まあ、向こうの方もね、いろいろあるのかもしれません。いろんな事務連絡とか、あとオンラインショップとかがですね、閉鎖されてまして、で、連絡とかがもうなかなか取れなくなってるんです。ですから、ちょっとこうね、内部が、 動いている部分もあるんだと思います。で、まあ、それがね、1月の30日付だったんですよ。で、約半、まあ、1年、この1年ぐらい、まあ、そういう気配ね、まあ、息子に譲りたいというね、で、その息子を一生懸命こう立てようとする、まあ、そういうのをずっと感じていたんです。で、でもまだね、まあ、彼まだ66、67ぐらいですから、まだ、いけるんじゃないかと思ったんですけど、1月30日にそういう形で、完全にね、自分が降りてしまったんですよ。で、正直言いますと、私はそれ知った時にですね、まあ、ある姉妹から教えてもらったんですが、結構ショック受けたんですね。ガクッときました。非常にですね、なんか今まで、自分の心の中でね、こう、ある部分、その、頼ってるというか、ね、こう、あそこにこう、寄せているものがあったわけですよ。で、それが、ポンとこう、外された感じがね、いたしまして、で、まあ、少しですね、まあ、動揺いたしました。正直言って。で、その時に、うん、まあ、同時に感じたんです。結局ね、私たちは、主イエスだけに頼ると、口では言うんですけども、言うんですけども、別のものに頼っているんですね。で、普段は、まあ、ある意味でそれが当たり前の状況、ね、ですから、自分がそこに、まあ、心を寄せているとか、頼っているということは、あまり意識ないんです。ところが、それがね、ポンとか外れてみると、あ、そこに心が置かれていたんだな、ということに気づくんですね。というわけで、実はね、これは、まあ今、私自身の経験からも喋っているんですけども、目に見える金の子牛は拝まなくても、あるいはそういうものに頼らなくても、別のものに私たちは十分に頼ってしまうということです。イエス、神以外のもの。で、この偶像といったときにですね、主と自分の間に挟まってくるもの。あるいは、主は、テモテでしたっけ、神と人との中保者は、人なるイエス・キリスト、ただお一人であると書いてある。ところが、イエス以外のものを、そこに置いてしまうんですよね。で、そこを通して何か主の恵みが流れてくるとか、何か祝福が流れてくるとかっていう思考パターンに入ってくるんですよ。そうじゃないですか？この人は主から油注がれた器だから、ここを通して主がね、流れてくるとかいう思考パターンっていうのはしょっちゅう聞きますでしょ？で、これが実は私たちにとって目に見えない偶像であるということです。私たちが、例えば、ある種の人物、ね、それから仕事、あるいはお金、家族、それから聖書の知識ですら、あるいはミニストリーですよね。クリスチャン的な、その活動、そういうことですら、もし、主以外にそこに心をこう委ねたり、そこに心を置いたりする、主に増してですよ、ものであったとすると、立派な偶像になってしまうということです。それを、まあ、今回ですね、こういう一つの転機があったわけですが、そういうことをね、自分自身がある意味で、照らされたと言いますか、証明されて、で、改めてこのね、主のみに頼るということを再確認すべきであるというふうに私は、感じているんですね。私たちがこのね、特にまあお金だとかですね、この世のものっていうのも そこそこは私たちはまあ手放しているというか捨てているんですけどもね。ところがこの聖書の知識とか それからミニストリーとかね、これが次の偶像になっていくんです。こういういわゆる、人間的に見たらいいものです。クリスチャンの信仰者の立場から見たらいいものですよね。聖書の知識を いっぱい仕込むとか、あるいは、ミニストリーをですね、立て上げるとか。だけどこれがもしイエス・キリストに勝って優先されていたとすれば、これは偶像になってしまいます。こういうね、いわゆる我々がいつの間にか心を置いているもの、これは全部バーチャルリアリティです。で、実際のリアリティというのは、イエスは律法の何でしたっけ、キリストこそ律法の本体である。それから律法というのは来るべきものの影である。で、来るべきものというのはイエス・キリストご自身だったわけです。で、ユダヤ人は今そのご自身、ね、その実物を拒否して、その影に仕えているわけですよね。だけど、クリスチャンも同じことをやり得るということです。この実体であるキリストから離れて、あるいは実体であるキリストより何かを差し置いて追求したとすれば、それはもうね、影に仕えるものになるわけです。つまり、バーチャルリアリティに仕えてしまう。ですから、決して満足は得られませんし、失望に終わってしまうということです。この偶像というのは、結局私たちをですね、何に導くか、失望に導きます。反対に、何かで失望したとしたらば、実はそれはバーチャルリアリティであったということです。もし例えばある種のミニストリーについていてね、でそこで、いろんな聖書の知識を得るとか、いろんな導きを得た、だけどもし失望したとすると、そこにキリストという実体がなかったと。何かテクニックだとか方法だとかね、その聖書の知識とかそういうものはあったのかもしれない。しかし本体であるキリストがそこに欠けていたということです。あるいはもうちょっと別の言い方しますと、例えばですね、こうやって集ってきて、ここで、主を賛美する。それから、メッセージを聞くときに、ただ単なる、その中身の教えだとか、あるいはその道理だとか、そういうもののみを受け取ることが目的であったら、これは偶像です。偶像です。私たちが、得るものはキリスト本人である。もしそのキリスト本人に触れなかったら、いろんないいこと聞いても全部それは影なんですよ。影になる。何回か前にですね、我々がここに集う動機はどこにあるのか。動機はキリストにお会いするということが全てである。そして私たちが、ここでですね、何を共有するかというと、キリストの命を共有していると。で、その命をお互いに交換することが私たちの交わりであるというお話をしました。で、このキリスト本体を求めるという動機ね、これをもう一度確認する必要があります。いろんなですね、状況の中で自分で、どうしようもないということがですね、起きてくるんです。で、今、前回も少しお話しましたけど、まあ私の友人がですね、かなり厳しい状況に置かれているんですが、まあいろいろなですね、働きかけを私たちは人としてできることを全部やったんです。この一週間。本当に心を砕き、もう毎日毎日そのことでですね、うめきながら、主に求めながらですね、働きかけをした。しかしですね、一切、拒絶されてしまいました。で、私たちにできることっていうのはもう何もないんですよ。非常にですね、今正直言って、内側がですね、私自身、めげてる部分があるんです。 で、自分でこれ以上、いくらその相手に対するですね、まあ真実を尽くしても受け入れてもらえないという状況に今、実際の話として立ち至っております。で、今、この時に、まあ私の友人ともずっともうね、毎日電話で、1時間2時間喋りながら祈りながらですね、今いるんですが、まあ、その中でですね出てくる話は一つです。もう頼るお方はイエスしかないということです。最善を成してくださるこのお方をもうね完全にそのお方に委ねて頼るしかないということです。私たちが成し得ることはもう一切ない。そうすると、彼の心に対してですね、あるいは状況、に対して働きかけができるお方はイエス・キリストお一人です。もう全部自分のやれることをやってみてもうギブアップです。もう晩酌尽きた。正直言ってそういう状況にですね今置かれているんです。で、私たちが今とにかく主を見上げるということでね、ずっと私の友人とも、交わっているんですね。で、必ず、主がですね、主はそれぞれに対してご計画を持っていて、それぞれの最善をやってくださるお方です。このことにもう頼る、その身旨に委ねるというところに来てしまった。そのご家族のことも含めてですね、完全にもうそこしかない。そして、原点にですね戻る必要があるということを感じているんです。例えばいろんな聖書の知識があって、例えばいろんなその解き明かしができるね、この御言葉の意味こうこうこうこうこうだとかっていう道理はいろいろ語られる。しかしそういうね、状況に置かれた時に実は自分が何もできないということをまざまざと知るんですよ。本当にもう何もできないです。自分が一切無力であるっていうね、とにかく働きかけ全部拒絶されていますから、一緒に祈ることもできない、非常に苦しい、状況なんですよ。で、その中で原点、つまりスタート、前回言いました、まあ、最初の確信というお話をしましたけども、イエス・キリストがどなたであり、イエス・キリストが何を成してくださったかというところに戻るしかなくなってきたんです。もう知識一切役に立ちません。聖書の知識だとかいろんなもの一切役に立たない。この方にのみ頼るしかないんですよ。このお方にのみしか委ねるしかないんです。まあついですね、こういう状況になりますと、いろいろな目に見えるものを頼り、そして目に見えるものをなんとかねという気持ちになります。ですからこの金の子牛に頼るそのイスラエル人の気持ちっていうのも本当によくわかるんですよ。誰か油注ぎのある器が来て、彼がね祈ったら全部改善されたらなんと素晴らしいかというふうに思うんです。しかし最も油注がれたお方はジーサスです。このお方が今私のうちにいてくださり、また彼のうちにもいてくださるという、もうそこに頼るしかないんです。ローマ9の33を見ますと、それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く、彼に信頼する者は失望させられることがない。 見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。この岩に頼る者は失望させられることがない。もうこの御言葉を本当に、この御言葉に本当に状況、あるいはね、彼の状態全部をもう委ねるしかないということです。非常にですね、彼とは長い付き合いでして、子供もですね、ほとんど年が同じなもんですから、本当に親密な交わりをですね、ずっとしてきたんです。ただですね、一つ問題は、彼自身がですね、手放すというところがないんですよ。自分の方法で握っている。で、ある考え方があるんですね、東洋医学的な考え方で、それをずっと握っているんです。ですから自分の、方法というものを捨てられない。あるいはもうちょっと別の言い方しますと、自分の真実に対して直面することを避けているのかもしれません。非常にシビアな状況ですから、まあ、我々医学的に見るとですね、でその中で自分の真実を知るということが怖いということかもしれないんです。ですから、まあ、私たち自身も何もできなくって全部手放して、もうこの岩に寄り頼むしかないんですが、本人もそこまで導かれる必要があるんですよ。その自分の何か持っている方法、自分のこれだというもの、あるいは自分の今までうまくいってきた、これを手放すというところに導かれないと、主の働きが阻害されているんです。ですから私たちが自分の何かを主張して自分の何かをね、訴えている限り、聖霊の働きかけをシャットアウトしてしまう。ですからもし本人がそういうものすら全部明け渡して、全部捨てて、全部主にのみ委ねれば、そこに主の御業が現れるはずなんですよ。これは主は彼に対してそういう働きかけを成したくてしょうがない神なんです。私たちですら何とかしたい、いわんや神はそういう兄弟が苦しんでいるのを放っておかれるはずがないんです。問題は本人が拒絶していることです。自分のノウハウ、自分のこれまでの経験、自分のこれまでのやり方、自分の考え方、自分の方策、これが阻害してしまっている偶像なんです。で、今、私がですね、感じていることは、結局その病気そのものを相手にしているのではないということです。クリスチャンはイエス・キリストがですね、十字架にかけられたことによって癒されましたけども、もちろんこの時間の流れの中で病気にも預かるわけですよ。だけどその時にその病気自体を取り扱うのではないということです。病気自体は神は超自然的な方法であれ、あるいはドクターを通してであり、いくらでも方法があって癒すことのできる主なんですよ。主はそのパワーを持っているし、また主はそれが願いなんです。問題はこちらがそれを拒否してしまう。拒否してしまう。それが偶像です。自分の方法、自分の何か、ね、自分の考え方、これを訴える限り、あるいはそれを神によって認めてもらってよしと言われたいんですね。私はこういう方法があります、今までこれでやってきました、こういううまい方法があります、これを訴えてそれによしと言ってほしいんです。私たちはそうじゃないですか。違います。例えば仕事ね、あるいは、いろんな奉仕もそうかもしれない、こうこうこうこうとこういうやり方をね訴えたいんですよ。 そして訴えて人から認められたら気持ちがいい、あるいは、主から OK と言われたら気持ちがいいんですけども、まあ人はそれ OK としてくれるかもしれないね、あなたの賜物は素晴らしいとか、そういうね、お世辞か何か分かりませんけども言ってくれるかもしれない。しかし神はそういうものを主張すればするほど私たち神との距離は遠くなってしまうんです。その自分の何かを訴えて良しとしてもらいたいという気持ちがある限り、実はそれが偶像になっています。つまりその気持ちを訴える、それがもうすでにね、主を拒んじゃっているんですよ。私たちが、偶像と言った時に、そういう見えないもの、これがむしろ大きな妨げになります。完全に、手放す、明け渡す、そして自分がイエス・キリストから離れたら何も成し得ないということを徹底的に知ることです。主がおっしゃってるんですもん。あなた方は私から離れては何も成し得ない。しかし信じる者には全てのことが可能である。偶像に頼りたいという気持ちと、それからイエスに頼るという気持ちは反比例です。イエスに対する信仰がめげてるとき、何か方法、目に見えるもの、ね、ミニストリー、そういうものに頼りたくなるんです。しかしイエス・キリストご本人に対する信仰があるときには、そういうものに頼りたいとか、そういうもので満たしたいという気持ちはなくなってくるんですよ。本人、本体、イエス、このお方のみです。もしここにイエス・キリストが、これバイブルカレッジでも交わったんですが、イエス・キリストがもしここにですね、肉体をとってもしここにおられたら、皆さん何します？もしここにイエス・キリストが肉体をとってここにおられたら何をします？主のところへ行ってどうされます？主を聞いてください、私はこんな問題抱えてこんなに苦しんで大変な人生の試練にあって生活苦にあえいでいます、病気になってます、助けてくださいというふうに訴えます？もしイエスがここにおられたら皆さんどういうふうにします？もう主に抱きつくだけです。えめ、だって主は全部知っておられるんですよ、皆さんの一つ一つを。全部主は我々の一つ一つのことを知ってくださり、そして良き身旨を持って測ってくださる。ここに委ねるしかない。もう主の御手の中にですね、自分を投げ出すしかないということです。詩編119編の68編、新共同訳で見ますと、65編から見ますとこう書いてあります。主はあなたの御言葉の通り、あなたのしもべに恵み深くお計らいください。確かな判断力と知識を持つように私を教えてください。私はあなたの戒めを信じています。私は迷い出でついに癒しめられました。今からはあなたの仰せを守らせてください。あなたは善なる方、 すべてを善とする方、あなたの掟を教えてください。主は善なる方、すべてを善とする方、この御言葉に自分自身を完全に委ねるだけです。イザヤ50の11を言いますと、10節から見るとこう書いてあります。新共同訳で見ますと、お前たちのうちにいるであろうか、主を恐れ主のしもべの声に聞き従う者が、闇の中を歩くときも光のないときも主の皆に信頼し、その神を支えとする者が、見よ、お前たちはそれぞれ火を灯し松明を掲げている。行け、自分の火の光に頼って、自分で燃やす松明によって、私の手がこのことをお前たちに定めた。お前たちは苦悩のうちに横たわるであろうと、暗い状況の中を行く、光の中を歩むときに、自分の松明、自分の火の光に頼っていくならば、苦悩のうちに横たわると書いてあるんです。全然状況が見えない、先が見えない、全く事態が改善しない、そういう状況の中で自分の松明を燃やすならば、これは偶像です。我々もしょっちゅうこれやっちゃうんですよね。もう先が見えない、暗い、どうなるか見えない、このイスラエル人のように、モーセが帰ってくるのが遅い、そうすると金の子牛を掘って鋳造してしまう。これは自分の松明を灯すのと全く同じです。で、この時にはむしろ問題が全然解かれていかない。この状況の中で光のない時、闇のない時に、ただ主の皆に信頼し、その神を支えとするものか、これが、今、具体的なレベルでですね、私自身チャレンジを受けています。皆に信頼し、その神のみを支えとする。一切の自分の方法、一切の自分の何か、完全にない状況です。しかしあるのはイエスの皆と御言葉です。御言葉は我が足の灯火、我が道の足の光であると、自分の松明を燃やさず、もうここだけに目を留める必要がある。ある意味でそこまで、追い詰められてきたんですね。イザヤ46章を見ますと、ここにですね、新共同訳を見ますとですね、バビロンの偶像、という、まあ、タイトルがついている章なんですが、ここにこう書いてあります。12節、私に聞け、心の固くなな者よ、恵みの技から遠く離れている者よ、私の恵みの技を私は近く成し遂げる、もはや遠くはない、私は遅れることなく救いをもたらす、私はシオンに救いを、イスラエルに私の輝きを与えることにした。この言葉が、実は昨日与えられたんです。で、この言葉に、よってですね、もう、かろうじてというのはオーバーですが、私自身支えられている。もう目の前の状況を見ていくとですね、とてもではないけど耐えきれない。しかしこの御言葉が語られるときに、内側にですね、ぐっとこうね、立て上げられるものがあるんですよ。そしてそのときに、主よと言って、もう内なる主に戻って、その主に触れていただくしかないんです。そうすると不思議な感覚、慰めの感覚というか、内側にですね、安らぎ、甘い感覚が塗られてきてですね、いろいろなその圧迫、それから 不安とかそういうものから解放されていくという経験ができます。お言葉が与えられるときに光が与えられ、そしてその御言葉に頼るということをもう一回確認できるんですよ。この御言葉にもう一度本当に戻って、そこに自分を全部委ね切る必要がある、そういうチャレンジを受けております。そして外に頼るものは一切ないですから、頼るものは内なる霊です。霊の中にいますキリストにもう深く深く入っていくしかないんです。ですからもう絶えず主の御名を唱え、絶えず主のことを思いつつ、絶えず霊の中でうめきながら主と交わっている。もしその交わりが途切れてしまうとですね、たちまち内側がまた動揺するんですよ。いろんな情報が入ってくるたび、しかし内なるキリストと交わって主の中にとどまり、主を主よと触れているとき守られるんです。主こそ私たちのガード、城壁です。その城壁イエスキリストが、私のですね、心と思いを守ってくださることを感じています。ピリピ書にあります。あなた方はすべてのことについて感謝と祈りを持って捧げる願いによってね、あなた方の願うところをすべて主に知っていただきなさい。そうすれば人知を超えた神の平安があなた方の思いと心とをキリストイエスにあって守るであろう。この経験ができているんです。もう主に戻るとき人知を超えた神の平安がここに宿るようになる。そうすると内側の安らぎ、外側のいろんな情報によって振り回されなくなる。主がここをガードしてくださっている、この経験ができるんです。救われた頃を考えますとですね、まあある意味で単純でした。ただもうイエス・キリストだけを求めて、ただイエス・キリストだけでしたよね。で、いろんなことを知り、いろんな経験してくると、やはりそれが頼りになるし、それが自分の実績になるし、それに何かを置くようになってきてるんですね。で、しかし神はある、状況において、そういうものを崩してしまうような、まあ、状況をセッティングするんです。その時に、全部なくなった、あるいは全部もう頼るものがないときに、じゃあどこに戻るのか、イエス・キリストです。彼とはほとんどですね、救われた時代からずっと一緒に歩んできたので、まあ20年前のこととかですね、いろいろ思い起こされるんです。で、その中でただ単に昔の思い出に浸るんではなくて、あの頃の、まあ、ある意味で信仰の単純さといいますか、それがですね、もう一度私の記憶の中に蘇ってくるんですね。非常に単純に信じてただけなんですよ。そして主はそういうね、非常に単純な信仰に真実に答えてくださったということを思い出しています。もう一度その何もない、ただイエス・キリストだけというところにね、戻る、その機会が与えられている、そういうふうに感じているんです。 もう一切のものを全部捨てて、頼るものはこの内なるキリストだけであると、お言葉だけであると、この善なるお方、善をなしてくださるお方に頼るのみであると、ここに戻されてきたんです。そうするとね、今まで自分がいろいろと獲得してきたもの全部偶像である、これが一つ一つが全部今落とされてきている。そして落ちて落ちて落ちて、何が残ってきたか、ああキリストだけだと。今、私の友人とずっと祈っていることは、もちろん彼の体の状況というのもね、もちろん、主が触れていただきたいんですが、内側の心の状態で、彼が自分で大事にしてきたもの、それからその彼自身の、まあ、アイデンティティといいますか、その自分を築き上げているもの、これが全部崩されて、ただうちにいますキリストだけになってほしいんですよ。そうすれば彼ともですね、交わりが持てるんです。今はどうしても何か妨げがある、祈っていてもですね弾き返されてしまうんですよ。で実際に話しても弾き返されてしまう、それは何か持ってるんです。だけどこれが今主の御手によって取り扱われるならば、本当の交わりが持てるはずなんです。ですから主がどのように彼のその病に対して、対応してくださるか、もう委ねるだけなんですが、それにも増して本当の意味での交わりが持てるようになりたいんです。そのためにこの状況を通して、主がですね彼の心を取り扱ってくださっていると。だからある意味で、その時間との勝負といいますか、体の状況とそれから、彼に対する内側の主の働きかけのそのせめぎ合いなんですよね。だから私たちが今祈りたいのは、主の御業が 100% なるまで彼が地上にとどまることができるようにと祈ってるんです。主はこの言葉をくださいました。私に聞け、心の固くなな者よ、恵みの技から遠く離れている者よ、私の恵みの技を私は近く成し遂げる、もはや遠くはない、私は遅れることなく救いをもたらす、私はシオンに救いを、イスラエルに私の輝きを与えることにした。主を感謝します。おージーザス、少し覚えて祈っていただけると感謝です。おお、ハレルヤ。ロー、ジーザス、感謝します。おお、主を感謝します。主はあなたは真実のお方であります。 主よ、あなたは善なるお方であります。そして全てのことを善にしてくださるお方であることを感謝いたします。主よ、あなたは私たちの小さな信仰に対して、からし種一粒の信仰に対して応えてくださる方であることを感謝いたします。主よ、あなたはお言葉を通して、主よ、私たちを励まし、私たちを立て上げ、私たちに憐れみをくださる主であることを感謝いたします。主よ、私たちはあなたから離れては何一つなすことができません。完全に無力であります。母親の胸の中の赤子のように、私たちは何も成し得ないものであることを告白いたします。主よ、絶えずあなたと一つになり、絶えずあなたと交わり、絶えずあなたに触れている必要があるものであります。しかし、あなたはうちにいます、キリストであることを感謝します。遠く離れているお方ではなく、主よ、あなたは私たちのうちにいてくださるお方であることを感謝いたします。私たちが皆を呼ぶとき、すぐにあなたは内側に慰めを与え、励ましを与え、そして御言葉を語ってくださる主であることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがそのあなたのタッチを拒むことがありませんように。主よ、あなたが私たちに働きかけるときに、何か妨げるものを我々が主張することがありませんように、私たちのうちの偶像を捨てることができますように。無意識のうちに頼るもの、無意識のうちに当てにするもの、これがあなたとの交わりに妨げとなります。完全にあなたと一つになるために、どうぞ主よ、単純に救われた頃の最初の確信に戻してください。何も知識もない、何も経験もない、何の実績もない、ただイエスの皆のみ、内なるキリストを求めたのみであります。その主は真実に私たちの祈りに応え、私たちを年頃に取り扱ってくださる主であることを感謝いたします。主はあらゆる状況はあなたにあって許され、あなたが安排してくださっていることを感謝します。すべて内側に命を育て、そして私たちの中にキリストを明確に刻むためであることを感謝いたします。どうぞ周りの状況に対してつぶやくことがありませんように、その中においてまずあなたに触れるということが第一となりますように、あなたと交わることが第一でありますように、すべての動機がそこに置かれますように、私たちが自分自身を完全に明け渡し、完全にあなたに委ね、あなたの御手の中に横たえるならば、主はあなたの御業が現れることを感謝いたします。主よ、どうぞ私の友人に対しても、あなたが今そのようにコツコツ働いてくださっていることを信じます。主よ、このことにおいてあなたを知ることができるように、深いあなたの愛を、あなたの取り扱いを、あなたの恵みを、あなたの憐れみを知ることができますように、自分の何かを主張してあなたの働きを拒むことがないように、どうぞ主よ憐れんでください。主よ、私たちが地上にとどまっている理由は、ただあなたを知り尽くすためであります。イエス・キリストがどのようなお方であるか、その高さ広さ長さ深さを知り尽くすためであります。主よ、どうぞそのことをまず私たちの動機の第一にすることができますように、あなたに増して何かを大切にすることがありませんように、偶像から離れることができますように、この時あなたと完全に一つとなることができますことを感謝します。 私たちの霊とあなたの霊はすでに一つであります。ただ私たちがあなたを拒んでしまうもの、これを取り扱ってください。主よ、あなたの皆、そして御言葉、自分の松明を灯すことなく、あなたの皆に頼り、神のみ頼ることができるように、主よ、光のない時にあなたの御言葉こそ光であることを知ることができますように、自家製の松明を灯すことがないように、自家製の何かを立てることがないように、主よ、金の子牛を捨て去ります。今イエスの名によって全ての偶像を捨て去ります。私たちが頼るべきお方はあなたの身であります。全てを失ってもあなたは私たちを見捨てることがないお方であります。この方のみ、どうぞ主よ、もっと深く交わりに入り、もっと深くあなたに寄り添うことができますように。あなたは全てをご存知であります。そして私たちに身旨に従って、良き身旨に従って計らってくださっている主であります。ですから私たちはもがきません。ただあなたに心の内を知っていただき、その時人知を超えた神の平安が私たちの心と思いとをキリストイエスにあって守ってくださることを感謝します。今改めて自分の持てるもの、自分の人生すべてをあなたに明け渡します。それぞれお祈りください。ハレルヤハレルヤハレルヤ、オーホーママラハヤラマサンドバー、おお、もっともっとあなたの麗しさ、あなたの甘さ、おお、あなたの愛を知ることができますように、あなたご自身を知ることができますように、おおほほままらやらまさんどは、主を内側に打ち立てられている偶像を打ち壊してください。おお主よ、おお、あなたの祭壇に身を横たえることができますように、そして主よ、あなたの聖なる炎で焼き尽くしてください。一切の偶像から解かれるように、おお、そして完全にイエスのみを求めるように、キリストのみに全てを置くように、おお、キリストこそ我が高き櫓、おお、荒海における怒り、主よ、私たちはこの櫓の中に逃げ込んで救いを得ます。おお、どうぞ主はあなたの真実に明け渡すことができますように、あなたの身旨に明け渡すことができますように、あなたこそ全てであります。おお、どうぞ主よ、すべてのすべてである主をもっと知らせてください。おお、ジーザス、ジーザス、ジーザス、手を挙げてください。おお、主はあなただけです。主はあなたこそ主であり、我が王。主はあなたこそ私の人生のすべてであります。主はあなたにすべてを明け渡し、主よ、あなた以外のものを捨て去ることができるように、主よ、あなたに全てを委ねます。主よ、おーイエスよ、
あなたを知るためであることを感謝します。そして主はあなたの栄光に至ることを感謝します。主はあなたの皆の身が高く崇められますように。
全てのことはあなたが益にしてくださることを感謝いたします。全てあなたを知り、内側にキリストが立て上げられるためであります。命の増殖のためであります。どうぞ主よ、この友人の件を通してあなたの栄光が表されますように。ただあなたの皆が高く掲げられますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。